猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第440回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとなんか猫ちゃんが朝から元気ということで。
そうなんですよ、すいません、
ちょっと大変ですが。はい、
暴れてます。
まあ、何事もなかったように進めましょう。
はい。
はい、でちょっとちらっと昨日猫好きさんとはネタの話とかをしてたんですが、実は今週の日曜日っていうか、この間の日曜日に、はい、久々に某ニトリさんに行きましてですね。
ほうほうほうほう。
で、懸案だった枕と、
はい。
あと、冬用の、カーペット違う、ラグを買いに行ってきました。で、まあ、枕は前に一回、枕の話をしてたんですが、結局、はい、なんとなく置いてあったホテル枕に、
うん、
して、今使ってますが、まあ、ふかふかで。
ほうほうほう。
うん、まあ、もうちょっと使わないと本当にいいかどうかってわかんないんですけど、まあまあいい感じでしたね。
うんうん、
で、あと、冬用ラグは、うん、猫好きさんにこれですよっていうのはちょっとリンクを LINE でお送りして見てもらったんですけど、はい、まあ、ふかふかな、ちょっと毛の長い、ふかふかタイプのやつなんですが、これ実は、まあ、いろんな柄が入ったものとか、まあ、無地で色違いで、ブラウンのものとか、はい、ベージュのものとか、薄いベージュのものとか、いくつか、パターンが同じ商品で同じ、うん、パターンがあったんですけど、
うん、
売れ残ってるのがベージュとブラウンだけで、柄物がもうなくなっていて、欲しいサイズのラグがね。で、
うん、
どっちにしようかなって迷ってたら、なぜかベージュの方が2000円ぐらい高いんですよ、はい、値段が。
へぇー。
同じサイズ、同じサイズなのに。うん、
で、
何が違うんだろう、単に色違い。で、店員さんにも聞いてみたら、あ、これ単に色が違うだけで、で、こちらのブランドの方だけ値下げしたんですよって言われて。で、ちょっと濃い焦げ茶色、ブラウンっていうかもう焦げ茶色ですよね。
うんうんうん。
で、どうせ同じだったら安い方、何年か使ったらまたダメになるから安い方買っちゃって割り切って買っちゃおうとかって言うんで、うん、その安いブラウンの方にしたんですね。
はいはいはい。
はい。で、まあ、お家持って帰って敷いてみたら、まあ、いい感じで、ふかふかはふかふかで、気持ちいい感じで寝っ転がれるんで。
うん、おー、
それはそれでよかった。性能自体は機能っていうか、性能自体は良かったんですけれど、暖かくて。
うん。
まあ、ラグとしては暖かかったんですけど、一つ難点がありまして、うん、ああ、これが安くなった理由かっていうのが、はい、
ほうほうほう、
歩くと足跡がつくんですよ。
ああ、
足跡がつくっていうか、その毛がちょっと擦れる、
長いから
その、うんうんうん、踏むと倒れるじゃないですか、うん、毛が。
はいはいはいはい。
そうすると色が薄い色にベージュっぽい色になっちゃうんですね、その踏んだとこだけ。
ああ、はいはいはいはい。うん、
で、踏んでないとか焦げ茶のままなんで、
うん、うんうんうんうん、
だからなんかバダラになるっていうか、足跡っぽいのがつくっちゅうか。
あ、
まあ、それで
ちょっと気になるんだ。
それがまあ模様っぽいっちゃ模様っぽく見えるんですけど、
うんうんうん、
まあなんか そこだけですね。気になるっちゃ気になるの。あ、で、これで安かったのかと。多分、ベージュの方は、あんまり色が変わんない、踏んでも変わんないのかなと。そもそも色が薄いので。
ああ、そうなんだ、う
ん。なんでそれが2000円の差になって、出たのかな、みたいな。 感じでしたね。
うん、
なんでこっちだけ安くなってるんだろう。
タルも、もう、あの、色変わらないんですか？そんなことないですよね、はい。きっと変わるんじゃないですか、多分。
ああ、だから多分ベージュの方も色は変わると思うんですけど、そんなに激しく変わらないんじゃないかなと思って。うん、
ああ、そっかそっか。目立つか目立たないか、うん。
目立つか目立たないかぐらいの話で。
ぐらいな感じで。
そうそうそう。
ああ。
いや、あの、別にその。
いや、でもいいな、ラグ。うん、
まあ、でもラグ気持ちいいですよ。
そうですよね。
うん。
皆さんの家、ソファーにないって言ったから。
そう、ソファーがなくて。
はい。
で、まあ、いよいよソファーも買おうかな。っていうんでいろいろ見て回ったんですけど、まあ当然その場では決められないので、一応カタログだっていうか、あのチラシだけもらって帰ってまあそのうち買いましょうみたいな感じで、とりあえずソファーは先送りになったんですが、
うんうんうん、
まあラグはいいですね、
いやいいですね、いやうちもラグ引きたいんだけど、じゃあなんか猫ちゃんが絨毯とかそのラグを、
そう
なんていうのかな、
引っかいちゃう、
いや、なんていうかな、なんか舐めちゃうんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
毛づくろいだと思って、ラグを舐めすぎて、それじゃなくてもその毛玉吐き用の餌とか、
はいはいはい、
ちゃんとベッドで買ってあげてるのに、はい、さらにそれが増えちゃうから、ゲロの回数が増えちゃうんですよね。
なるほど。
はい。
いや、そういうも
ので、
確かに言いますね、
そうそう。なので、あんまり、その、なんていうのかな、絨毯はあまりできないんですよね。
なるほど。あそこはいいね、猫ちゃん飼ってると大変ですよね、そういうところはね。意外に、
はい、今日は朝から激しいなすいません、
いやいや、まあ、あの大丈夫です、はい、まあ、朝から元気で、
はい、
まあ、ちょっと時間早いからあれですよね、まだということで、はい、じゃあ、今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
猫のしっぽ、
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、まあ、例によって時節柄の話題になるんですが、
はい、
お歳暮の話にしてみたいと思います。
はい、
はい、猫好きさん、お歳暮はもう、
はい、
もう送られたんですか？手配というか。
まだです。
まだですか？これから、はい、うん、
これからですね。
はいはい、
全然なんかもうダラダラして、
うん、
あっという間にそんな時期なのかって
だんだん、そうそうそうそう、そうなんですよね、
はい、
はい、
気づきました。
うん、なんかあれですかね、はい、
はい、
例によってうちは変わり映えもせず親戚になんですが、
はい、うんうんうん、
うん、毎年もうこれで送り先ももうお歳暮っていうと決まってて、実家と親戚、あ、実家と親戚っていうか、まあ、実家と嫁ちゃんの実家関係、あと嫁ちゃんの兄弟関係ということで、
うん、
毎年ね、まあそれやり取りしているんで、変わり映えもせず、みたいな、感じですけどね。猫背もやはりそうですか？ご実家というか、
あ、うちはなんか数年前から3年ぐらい前から実家にも送るということをやめました、
は
い、
ああそうなんですか。
はい、本当になんか
はい、
なるさんと、はい、私が昔なんか高校の時になんか一緒の部屋だった先輩 と高校の時仲良かった女の子と、はい、毎回なんか3人には必ず送るっていうなんか謎の風習を送ってますね。まあ、ガンダルさんには毎回お世話になってるんで、まあ、謎ではないんですけど、そう、この高校の先輩と、はい、うん、高校の友達に送るっていうことをしてますね。
なるほどなるほど。
うん、
まあそういう意味ではそうか、公式というか、私の場合は、はい、自宅の、自宅関係のお歳暮は、はい、まあそういうあれですね、実家と、実家とあと、まあ、嫁ちゃんの実家関係なんですが、うん、それ以外だと毎年あれですね、いわゆる猫の尻尾関係で、
うんうんうんうん、
お礼を兼ねて、
はいはいはい、
お中元お歳暮で、まあ、猫好きさんとか、はい、レノさんとかアレットさんにはお送りしてますけどね、は
い、
もうここ何年もずっと同じパターンで申し訳ないんですが、まあ、パターンが全然同じで、あれ他に思いつくのがないのと、まあね、つながりというか流れでちぐさ屋さんの佃煮をお送りしてるんですが、まあまあね、皆さんに気に入っていただいてるんで変えていない、
うん、うんうんうん、いや、うん、でも本当なんか、うん、いろいろ私は結構なんか毎回迷ってしまうんですよね。でなんか初めの頃はいろいろななんかその時の気分で、あ、これ良さそうだから送ろうみたいな感じで送ってはいたんですけど、あんまりなんかそういうのを、
はい、
なんかやりすぎない方が逆にいいのかなって最近は思い始めて、同じのにするようになりましたね、
うんうん、
なんか、なるほど、あー、これいつもこれ送っ、いつもこれ送ってくれるこの人ねみたいな感じの印象がつけられた方がいいのかなと思って、
うんうん、そうですね、うん、まあその毎回変えるっていうのはいいですよね、なんか考えてね、うんうん、そのうちネタつきてきますけどね。
いや、そうなんですよね、そうなんですよ、結局なんか、いや、悩みますよね、うん、本当、うん、
そうなんです。だから ネタが尽きてくるのがその最大の問題 、うん、でして、
うんうんうんうん、
だから実家関係もそうなんですけど、まあ、さっき言ったね、その SNS っていうか猫の尻尾関係はワンパターンでいいんですが、
うんうんうん、
それはもう、ね、ネタが尽きるってことはない、お任せセットでいいんですけれども、
うんうん、
はい、なんかそれ以外やっぱり実家関係だと毎年、まあ、これも嫁ちゃんの弟は、エビスビールもらってるんで、エビスビール返すとかね。
あ、
まあ、そんな感じで、あれですけど、やっぱ、自分ちの実家が一番毎回悩みますね。両親に対するお中元が。
はいはいはい。
もう基本的には食べ物系、うん。昔は酒とか送ってたんですけど、もう酒もあんまりね、年取ってきて飲めなくなったんで。
うんうんうん、
うん。そうするともう食べ物系で何か、ね。カニ缶とかなんかそういうのがいいかなとか、うんうん、お歳暮じゃなくてお中元だったら例えばそうめんがいいかなとか、夏場だ、
はい、
まあ、そんな感じなんですけど、うんうん、なかなか悩みますよね。
いや、悩みますね。なんか私も、うん、なんか数年前まで実家にそうめんが、母親が好きなのでなんかそうめんを送っていたんですけど、
うん、
なんかそのある時からもううちにそうめんが有り余ってるからそうめんを送ってこなくていいですという話になって、それから、
うん、
あ、まあ実家もそんなにそうめんを食べるわけ、母しか食べないので、うん、父はあんまり食べないですよね、そうめんを、
うん、
ってなると箱で送るじゃないですか、
うん、
毎日2束ずつ食べても結構な量あるから、
うん、
なんかそうめん飽きしちゃうじゃないですか、
うん、
そうっていうのを考えたら、まあ送ってこなくていいって言われたので、あ、うん、そうだよなと思って、じゃあどうしようってなった時にもう結局、うん、帰って気使うから送ってこなくていいって言われたんで、あ、じゃあお言葉に甘えて送りませんって言って送ってないかな、まあお世話になってるんだけどな、
なるほどね、うんうん、なるほどね、まあ、猫好きさんもご実家っていうか。ね、地元が北海道だったり、
うん、
で、
うん
う
ん、
うちも島根なんで基本魚介類送っても意味がないよねって感じがあって、例えばね、
いや、そうなんですよね、
お歳暮でよくあるカニ缶とかカニとかね、
うんうんうん、
でメニューで一番なんかトップに出てきそうな メニューじゃないですか、はい、食べ物の中では
、はい
はい
はい、
結局そういうのを送ってもあまり魚介類意味ないよねって。
そうです ね、海に近い地域はもう、
そうそうそう、
スーパーで安く買えますからね、うん、なんかわざわざ送っても
改めてそう お歳暮でって言って送ったとしても、
うん、うんうんうん、
はい、
いやそうなんですよね、はい、で結局じゃあ肉を送ろうかってなっても、うん、いやそれこそ両親もいい年なので、うん、肉をそんなにいい肉を大量に食べたりとかしないから、
はい、
結局肉は外れるとかなると結局じゃあ酒、いやもう年も取ってきたから酒もそんな飲まない、はい、うん何にしようって結局なっちゃいますよねいや本当悩むなんかあれですかね、なんか選べるやつだとやっぱちょっと失礼なんですかね。私は結構選べるやつもらったりすると嬉しいんですけどね。
いや全然そっちの方がいい、それでも全然いいんじゃないですか。結局もう悩むと結局そういうあのカタログギフトみたいなのが一番、
うんうんうん、はい、僕はなんだかんだ言って一番嬉しいかななんて、
そうですね、
そう私は思っちゃうんですけど、でもね、うん、まあ人によっては捉え方でいや楽してっていや、うん、そのちゃんと私のためにこれがいいかな、うん、あれがいいかなって考えてほしいみたいな方もいらっしゃるじゃないですか、
うん、
なんかね、うん、難しいですよね。
まあそういう意味ではまあお金は失礼だから何か品物でっていうことで、
うんうんうんうん、
まあ商品券とかギフトカードとか、あギフトのそのカタログギフトみたいなのとか、
うんうんうん、
ね、そういうのが一番まあ選択肢が広いというか、ね、こっちが変に気を使わなくていいので、
うん、
というのはあるっちゃあるんだけど、うん。
うん、
まあまあ、まあど、まあ、そこはいいんじゃないですか、それで全然、うん。いいと思いますけどね。うん、
ねえ、そうなんですかね。
なんかね、まあ、
うん、
まあもうそこはあまりこだわりはないような気はしますね。
うん、ちなみにガメロさんは何もらったら嬉しいんですか。
私ですか。
やっぱり酒ですか。
いやもうビール、うん、ビール缶ビールですか。
ビール
一番嬉しいの
あ、まあ、
だって
やっぱビールですかね。
例えばよくあるその食べ物でもね、じゃあハムもら、うん、まあハムもらえばまあそれしょね、その朝朝食で食べたりとかちょっと切って食べたりとか、
うんうん、
美味しいハムでハムでもいいんだけれども、
うん、
でじゃあね、そうカニもらったら嬉しいかっていうとみたいな感じもありの、
まあ、確かにさばくの大変だからな、
なんかそのち
ょカニとか
結局料理したりさばいて食べたりするのが大変だよねと思ったりしてね、
だからなんかそれだったらもう缶詰とかの方がいいですよね。
そうそうそうそう、カニ缶、カニ缶みたいな、
なんか
カニの缶詰とかね、そういろんな缶詰ありますよね、うんうん、それ以外にも
ありますよね、
うん、
なんか今それこそなんか成城石井とかなんかちょっとお高いところで売ってるなんか、はいはい、うん、お酒のつまみになる感じの缶詰、うんうん、なんかなんとかのオイル漬け、うん、牡蠣のオイル漬けとか、うん、なんかオイルサーディンとかなんかいろいろ売ってるじゃないですか、うんうん、かえってそういう方が開けてすぐ食べれる的なものの方が、
うん、
調理しなくていいから楽っちゃ楽っていうこともありますよね。あ、そんなことないですか、うん、
いや、まあ本当にそれでもいいっすね。
うん、
うん、
うん
うん、まあ
猫の尻尾。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい
はい、今週の成果発表、猫好きさんいかがだったでしょうか。
はい、さらに 0.7 太りました。
おっと、先週確かちょうど5キロでしたよね
はい、
年明けから
マイナス5キロだったので、マイナス 4.3 かな。
うん、 0.7 刻んできますね
うーん、クリスマス、
クリスマス効果ですか、やっぱり。
そうですね、作りすぎてなおかつ、はい、まあもちろん当日だけでは食べきれないので、
はい、
なんか毎日それをちょっとずつ食べているって感じなんですけど、まあ、なんせ恐ろしい高カロリーな食べ物ばかりなので、
うんうん
うんうん、着々と数字を上げています、
うんうん
うん、はい、
なるほど、
もう
はい、
はい、もうなので、うん、そうだな、もう、ね、年末までには 0.7 戻したいな、
せめてね、 マイナス5、マイナス5ちょうど。5
から、そう、来年スタートしたいな。
スタートと。
はい。うん、もう、それを目標に頑張ります、はい、年末。はい。
ね、あと2、3日ありますが、
はい。ね、
最後、ラストスパートで、もうそっと頑張りましょう。
頑張ります。はい。
はい。はい。で、私の方なんですが、
はい。
はい。やっちまいました。
はい。
昨日実はまあ、ちょっと、ちらっとオープニングでお話ししましたが、昨日ちょっと実は、うん、忘年会に行きまして。
あら、はい。
はい。で、がっつりいろいろ食べてですね、ちょっと生牡蠣が美味しかったりで、日本酒で生牡蠣食べたりとか、
ああ。
ちょっとがっつり行っちゃいましてですね。
はいはいはい。
生ハムとか、なんかいろいろ。
めちゃくちゃ素敵な忘年会過ごしてるじゃないですか。
ねがっつり行っちゃいまして、ちょうど先週は猫好きさんと一緒で私マイナス5キロだったんですが、
はい。
昨日帰ってから測ったら、忘年会から帰って測ったら、
はい。
マイナス3キロにまで行っちゃいましたね。
頑張って食べた。
なんでこんなに頑張って、なんでこんなに食べたんだろうっていうぐらいなんか戻ってましたね。びっくりしました、自分で。
2キロ
2キロいっちゃいましたね。いやそんなに2キロも肉とか食べた、ね、生牡蠣とか食べたって2キロはいかないだろうと。
いや2キロ食べないですよね。いや
まあちょっとね、
日本酒じゃないから、
日本酒がつり飲みましたけど、
うん、あ、うん、あ、まあ、じゃあ明日になったらまた下がってるんじゃないですか。
なのでクソ明日とか測ると1キロぐらいはも戻ってるんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
うん、思うんですが、
ばかりですね、
はい、
うん、
いやちょっと乗ってびっくりしましたね、体重計久々に
二度見しました。
二度見どころか三度見ぐらいしました。あれみたいな。ちょっと一遍降りてもう一回リセットして測り直そうかなみたいなことをふと頭に読みにましたけどね。
はい、
うん、
ちょっと現実逃避したくなりますよね。
そうそうそう、ちょっとびっくりしましたね。うん、
うん、
いやもうここのところずっとね、うん、4キロから 4.5 キロから5キロの間行ったり来たりだったんで、うん、やったーと思ってたんですけど、
うんうん、
まさかの、
ね、
ここに来て3キロマイナス3キロまで戻してしまいまして
うん、まあまあまあまあ、
うん、
年末ですからね。
まあね、
はい、
いやだから余計ですよ、年末だからこれからまた太るじゃないですか。お餅とか食べるとお正月になって猫好きさんと一緒で5キロまでなんとか戻したいんですけど、うん、お正月までには。
いやね、いやでも年末ぐらいなんか自分に、うん、甘くしてもいいんじゃないですか。
うんうん
うん、うんうん
うん、いやいや、まあでも頑張りますよ。
えらい
で頑張れるかな、まあ1キロ戻るのが精一杯かな。マイナス4で着地しそうなお感がしますけど、うん、今年はまあでもある意味ね、マイナス4キロ3キロ4キロいったっていうのもある意味すごいなと。
いやすごいですよ。
猫好きさんもマイナス5キロいったっていうのもすごいなと思うんですけど。
いやいや、私は痩せれるその余裕があるからですけど、アンナさんはそんなに余裕がないのにそこまで痩せれるっていうのは、多分私の10キロぐらいと全然同じぐらいのレベルかなって思ってますけど、
まあ、まあなんかね、今年は後半の手術効果っていうか、
まあ、そうですね、
それでがっくり減ったっていうのもあるのかなと思って、まあある意味ね、健康的に痩せてるわけではないので、
ああそっか、ま
あ、ある意味健康的に来年は痩せたいなと。
そうですね、
はい、
うんうん、
はい、
健康的に痩せたいです ね、
はい
はい、
はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、12月26日、加藤さんからタウンブランチバーボンを飲みました。設立10年ぐらいの割と新しい蒸留所のようです。マッシュビンも公開されていて、コーン 72%、モルト 13%、ライ麦 15% とのことです。と、個人 的には、個人的には甘くて香ばしいような感じがしました。ガツガツした感じがそこまでなく、個人的には、好きなタイプでした、ということで、ツイッターに写真いただきましたが、はい。タウンブランチというバーコンですね。はい。ありがとうございます。いや、新しい蒸留所ということで、うん。確かに。聞いたことのないバーボンですけどね。はい。ありがとうございます。なるほど。こういうのが最近あるんですね。ライ麦 15%、コーン 72%、モルト 13% という混合比率も公開されているということで。うん。いい感じじゃないですか。なんかね、バーボンもいいですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして、ブルーコートジンを飲みました。続けて加藤さんですね。アメリカのジンでベースの穀物は大麦、小麦、ライ麦、トウモロコシのブレンドで、ボタニカルはジュニパーベリー、アンジェカルート、コリアンダーシード、カモミール、アメリカ産の柑橘の皮だそうですと。カモミールとアメリカ産の柑橘の皮だそうですと。味香りバランスが個人的には好みのジンでした。ツイッターに写真をいただきました。なるほど。バランスがいいというジンですね。うん。コリアンダーシードとかカモミールとかいろいろ入っているんで、少しあれですね。いわゆる普通のジンよりは少しスパイシーな感じなんでしょうかね。ちょっと味も変わった感じでいいのかもしれないですね。はい。ありがとうございます。いやー、加藤さん相変わらずいい感じで飲んでおられますね。最後まで。もうなんか私は昨日ちょっと元の会社の仲間と忘年会をしてきたんですが、いや、久々に外飲みをして楽しかったですね。うん。ま、そんなこんなで、今年も一年、今週のいっぱいコーナーありがとうございました。またぜひ来年もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のお便りコーナー、いただいたお便り、いつものように、アットマークキャッツテールポッドキャストの公式アカウントと、シャープ猫の尻尾のハッシュタグにいただいたお便りを順次紹介していきたいと思います。12月23日、イクラムさんが438回、芸術の秋の前半の回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして12月25日、ヌヌさんが、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の437回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして12月27日加藤さんが、都会の方が美術館、博物館の数多いので、フラッと見に行けるのは羨ましい限りです。ただ地方だと割とマニアックな催しもあったりするので、それはそれでいいのかな。ポテトサラダにはわさびとか粒マスタードで入れたりしますが、レーズンは食べたことないですね。といただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。うん。まあ確かに地方は地方でね、特別な催し物というかね、特殊なのがあったりして、まあそれはそれで楽しいですよね。そしてポテサラにはわさびとか粒マスタード入れたりしますと。これはこれで美味しそうですね。なんか辛いのね。はい、ありがとうございます。ちょっと今度試してみたいと思います。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。
はい。
はい。もういよいよ、暮れも押し詰まりまして、12月の今日は、はい、28日で、あと3日で、今年も終わってしまいますが。
はい。
いやいや、1年間、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、本当。
もう、なんやかんやで、なんとか週1配信ペースも、頑張れて。
うん、はい。そうですね、
まあ来年もまた行けるとこまで行こうという、
うん、
ゆるい感じで配信が続けられればなと、
はい、ね、
収録配信が続けられればなと思いながら、
うんうんうん、
まあ本当に、聞いていただいた皆さん、いや、ありがとうございましたと、
ありがとうございました、
ということですね、はい、
はい、
ということで、まあ来年もね、うん、こういうゆるい番組ですが、聞いていただければなと。
はい。
ということで。
ありがたいですね。
はい。ということで、じゃあいつもの
はい。
行きましょう。
ではでは、行きますよ、はい。せーの。次回も聞いてくださいね。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また今年1年ご愛顧いただきましてありがとうございました。また、
ありがとうございました。ね、
次回、来年もよろしくお願いします。
はい。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。